2ページから5ページにわたって4、姿勢について問う。一般質問、要旨。議長、副議長、および監査委員は、その職務の性質上、一般質問を行っていません。各議員の顔写真と二次元コードがあります。二次元コードは、ホームページ上の各議員の質問動画へアクセスできます。江口元気、立川自民党安心会。予防医療としての歯科口腔ケア。歯科検診の充実が第一歩。質問。最近の研究で、歯周病が様々な病気と関係があることが分かっており、市民の健康を守るために、歯科口腔ケア事業が欠かせないと考えます。本市の成人歯科検診事業を充実させるため、受診勧奨通知を10歳ごとの節目に送付することや、20歳を祝う集いでパンフレットを配ることなどを検討していますか？幼児については、5歳という乳歯から永久歯に変わる大事な時期に検診を行うことで、その後の虫歯の数を減らせると考えますが、見解は？答え。成人歯科検診は、特定健康診査等の個別通知を送付する際に、受診勧奨チラシを同封するなどして、周知に努めています。20歳を祝う集いの参加者に、案内チラシを配布することも今後検討していきます。集団による5歳児歯科検診は現在行っていませんが、市内の保育園及び幼稚園で年 1、2回の歯科検診が行われているため、5歳児はおおむね受診できていると認識しています。今後、他市の状況等を調査していきます。一般質問項目、1、カーボンニュートラルについて、2、歯科口腔ケアについて、3、野球場、グラウンドのネットについて、4、中央図書館の自習スペースについて。山本道代、公明党。子どもの医療費助成、所得制限、自己負担の撤廃を。質問。8月の定例記者会見で発表された高校青年代への医療費助成事業について、どのような形で開始するのかお示しください。都は3年間は10分の10の補助を行うとしていますが、その後はどうなりますか？また、本市の義務教育就学時の医療費助成制度には所得制限と200円の自己負担がありますが、都内では所得制限や自己負担なしで実施している区や市もあります。この所得制限と自己負担額を早期に撤廃すべきと考えますが、見解を伺います。答え、高校生等への医療費助成は、都が令和5年度から開始する事業です。一定の所得制限のもと、自己負担額200円を除いた医療費を助成するもので、本市では4月1日から始まります。令和8年度以降の財源は、今後市区町村と都との協議の場が設けられます。所得制限と自己負担額の撤廃は、令和5年度経営方針において、検討事項として定めたところであり、令和5年度当初予算編成の中で詳細をまとめていきます。一般質問項目、1、子育て支援について、2、いつまでも安心して暮らせるまちづくりについて、3、投票率向上を目指して、 伊藤大輔立川自民党安心会。高齢者のニーズの変化、80歳へつなげる元気な施策を。質問。シルバー大学のスマホ講座は人気があり、抽選のため落選者が出ています。用語解説。シルバー大学、高齢者の生きがいづくりとして60歳以上の市民を対象に、教養、芸術、文化、スポーツなど幅広いジャンルの講座を柴崎福祉会館にて開催している。受講者が変化する社会に順応できる能力を身につけ、積極的に地域社会と関わりを持ちながら明るく健康的な生活を営むことを目的としている。用語解説終わり。ニーズに応えるため講座回数を増やすなどの検討をしていますか。社会情勢の変化により高齢者の生きがいや生活が変化しています。ニーズの変化に合わせ、市は意欲ある70代を元気な80歳へつなげる施策の強化を考えるべきです。限られた予算内での優先事業について今一度整理する必要性を強く感じますし、予算の在り方も真剣に考える必要がありますが、見解を。答え。シルバー大学のスマホ講座には定員を超える応募があったため、現在本年度中に実施する講座の回数を増やす方向で検討しています。高齢者のニーズが変化してきている状況は認識しており、ニーズを的確に把握し対応する必要性を感じています。今後も事業の対象者の意向を踏まえながら、予算を効果的・効率的に活用する方策を検討し、高齢者等の豊かな暮らしにつなげていきたいと考えています。一般質問項目。1、立川市の教育行政について。2、社会の変化と高齢者施策の進化について。伊藤幸秀、公明党。中学生の平和学習、広島派遣。参加人数の拡充を。質問。コロナ禍で中止されていた中学生の平和学習、広島派遣事業が3年ぶりに実施され、大変嬉しく思っています。原爆ドームや平和資料館等を訪れた際の、大人と子どもの感じ方の違いを非常に強く実感しており、若い世代が被爆・原爆の実相に触れることに意味があると考えます。現在は各学校から代表1名の参加となっています。せめて男女1名ずつの2人ぐらいに授業を少し拡充してもらいたいと考えますが、市の見解を伺います。答え。平成30年度から開始した本事業は3年ぶりとなる今年度も市立中学校の代表生徒計9名が参加し、1泊2日の校庭で実施しました。参加した生徒は原爆、戦争の悲惨さや平和の大切さについて主体的に学ぼうという姿勢が見られ、今後の成長過程で大切なことを学んだものと確信しています。生徒を安全安心に引率していくためにも、適正な参加人数について引き続き検討していきたいと考えています。一般質問項目。1、立川駅北口周辺の環境について。2、公共施設の Wi-Fi 整備について。3、感染症ワクチン接種について。4、中学生平和学習広島派遣事業について。5、体育施設の管理運営について。 梅川俊夫、立川自民党安心会。働き方改革、現場はどう改善したか。質問。ストレスが多いと言われる現代社会において、心の病や過労による病気や体の不調ということが身近にあるように思います。働きやすい職場、環境をぜひ実現してほしいと考えています。平成31年に立川市学校における働き方改革総合プランが策定されたことで、学校の現場がどのように変わったのか注目しています。現在までにどのような進捗がありましたか？また、今後は働き方をどのように改善していくのかお示しください。答え、平成31年度以降、タイムレコーダーの導入、学校事務の共同実施、時間外における校内電話の自動音声対応、公務支援システムの導入、年次有給休暇の積極的な取得、オンライン会議研修の実施等に取り組んでいます。その他、副校長補佐の配置も行っています。今後も現在行っている人的支援の継続、会議や教育課程の見直し、ICT による業務効率化等により、時間外労働時間の減少に努めます。一般質問項目、丸1、若葉町まちづくりワークショップの結果、未来に向けて、丸2、労働環境、働きやすい職場、環境とは何か、丸3、立川市議会議員選挙の振り返り。渡辺忠司、立憲ネット緑立川。競輪場の施設改修、修正計画の詳細は。質問、競輪場の第2期施設改修工事についての修正計画が令和3年12月に示されました。その後、地元説明会も行われ、改修イメージの写真が競輪場周辺に貼り出されています。それを見た地域の方から様々な反応を聞いていますが、改めて修正箇所をお示しください。また、現行の機能と比較して、今回の修正計画による懸念事項があればお示しください。工事開始まで1年近くありますが、地域への周知と安全な工事計画をお願いします。答え、修正計画は当初計画のコンセプトとゾーニングを維持しつつ、新築建築物を大幅に抑制し、総事業費内に収めるよう見直しました。具体的にはセンターコートは新設せず、開催エリアと市民開放エリアをフレキシブルに区分できるようにします。施設をコンパクトにして運営することで、開催経費を節減することができ、より効率的な運営ができると考えています。現時点で大きな懸念事項はないと考えています。一般質問項目、丸1、会計年度任用職員について、丸2、競輪事業の将来像。